お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を今日も生かし愛し導き、あなたの御翼の影に覆い、私が一緒だよと今日も声をかけてくださっていることを覚えてありがとうございます。本当にいろんなことがあります。思いがけない出来事に心痛むこともあり、また喜びのニュースに心嬉しく感じることもあります。一つ一つの出来事の中に私たちは神様のご計画があること、あなたの大逆転の御業が表されること、あなたの不思議な導きがあること、あなたの祝福が用意されていること、それを信じてこの7月も主と共に歩んでまいりたいと願っています。どうぞ神様、あなたが私たちの愛する兄弟姉妹方を続けてお守りください。手術を終えられた下田姉妹や高井姉妹、またこれから今週手術を控えておられる漆原姉妹や白戸姉妹、また自宅で療養しておられる方々、森姉妹やまた綾子姉妹の自宅での生活、またその他お一人お一人、この暑い夏の間もどうぞ神様の臨在と守りの中で心穏やかに、そして体健やかに生活できますようにお願いいたします。また新しい命の誕生のニュースを感謝します。ホサナちゃんがすくすくと成長しますように、元子姉妹の産後の回復もよろしくお願いいたします。また続けて、出産を控えておられる岡田姉妹にも神様の助けがありますように。今日も私たちは心を合わせて祈ります。ウクライナに平和がありますように、この地に平和がありますように、為政者に神様が働いてくださいますように。アメリカに帰っているアンドリュー兄弟が慰めの時を過ごすことができますようにもお願いいたします。この夏はいろんなことも予定しています。聖書出前館や、また子どもたちのキャンプ、また新学生のインターンもあり、その他一つ一つのことに神様の導きと祝福がありますように。沖縄でご奉仕中のあきら先生を神様がお守りください。須賀川教会の上に、牧羊教会の上に続けて神様の慰めと、また今後の導きをよろしくお願いいたします。神様、これから私たちはあなたの御言葉を待ち望み、あなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ今日もこれに歩めと、私たちの行く道を照らしてくださって、押し出してくださって、今日も一つ二つあなたの御言葉を握りしめて、あなたを共に歩み出すことができますように、どうぞこれからの時間を祝福してください。私たち今心開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。聖書がよくわかるように助けてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここのところ毎日暑い日が続いていて、梅雨も明けてもうすっかり夏ですけれども、カレンダーも7月に入りましたね。今日は7月の第1日曜日ですので、メッセージの後に月に一度の聖餐式も行われます。皆さん、私たち聖餐式、神様が、イエス様が私たちに命じた礼典の一つとして毎月行っていますけれども、聖餐式は何のために行うか、何が私たち心に刻むべきか、いつも覚えておられるでしょうか。私たちが聖餐式のたびに大切なことを確認して胸に刻む、それは一つはやはりパンとブドウ酒に表されているイエス様の十字架の贖いの御業を深く覚えるということですね。今日もパンとブドウ酒を受けるときにイエス様の十字架の御業を胸に刻みたいと思います。そしてもともとは聖餐式のパンは一つのパンを祝福して裂いて配って聖餐式をしていました。ですから一つのパン、一つの体に預かる、私たちはみんな一つであるということを 生産式のたびに私たちは確認するんです。今月も私たちは私たちのために十字架にかかってくださったイエス様から目を離さずに、そしてイエス様にあって一つとされているキリストの体、神様にある家族と、いろんな祈りのリクエストありますけれども、一つ一つ覚えて祈り合いながら、そしてみんな違いはありますけれども愛し合いながら、キリストの体として一つになって一致して歩んでまいりたいと思うんですね。暑い日が続いているので我が家では時々アイスクリームを食べるんですけれども、種類はバラバラです。割と好みがはっきりしている娘はこれって選んだらブレないんですけれども、私や妻はですね、時々どっちがいいかなって、どっちもいいなって迷うんですね。迷った挙句最後は喧嘩をして奪い合うのではなくって、お互いに半分ずつ2種類とも食べるんです。棒がついている棒アイス、私は上から食べ始めて下半分になったなと思ったところでそのアイスを妻に渡す。すると先日ですね、妻から私に渡ってきたアイスはですね、縦に半分になった、右半分だか左半分だか分かりませんけれども、棒の片っぽだけにこうニョキッと飛び出した細長い状態になった、今にも棒からポロッと落ちてしまいそうなアイスだったんです。妻が言うにはですね、この一番上のこの部分食べたいかなと思ってと、愛ゆえの縦長半分になったこう細長くなったアイスの姿だったんですね。確かに上と下に分けても半分で、確かに右と左に分けても半分で、物事の捉え方って人それぞれで面白いなって改めて思わされた、そんな日々の一コマだったんですけれども、そんな違いのある二人がですね、神様にあって夫婦となって一心同体となっていく、これって改めてすごいことだよなって、そんなことを通しても私思わされたりしたんですね。そしてもっともっとすごくて、もっともっと面白いのはやっぱりこの教会の姿だなって私思うんです。前にも言いましたけれども、だってこうやって皆さんを見るだけでもですよ、生まれも育ちもみんな違います。出身地もバラバラで、話す方言もバラバラで、年齢もバラバラで、性格も全然違うでしょ。得意なこと不得意なことも違うし、好みも違うし、そんな私たち一人一人がこうして同じ教会に連なる神の家族として、キリストの体として一つにされて、さらに一致が日に日に深められていく、一つにどんどんされていく、これって本当にユニークだなって思います。そんな私たちを何が一つにしてくださるのでしょうか。それは今日のタイトルにつけました、ただただキリストイエスにあって私たちは一つとなっていくんですね。続けて見ていますけれども、このガラテヤ人への手紙、今日は3章最後の部分になりました。じゃあ今日もアウトラインを前に出していただきますので、アウトラインを確認してみましょう。まずは先週3章のすぐ直前までの箇所、前週の流れからの中で、律法とは何かということ、なので1つ目、キリストが現れる前の人間の状態、その時の律法の役割についてまずは確認してまいりたいと思います。先に聖書の言葉言ってしまうならば、律法は養育係として、私たちの養育係として重要な役割を果たしていたのでした。しかし時が来ました。キリストが現れて、二つ目に確認したいのは、このキリストイエスにあって律法の束縛から解放されることになって、私たちはバプテスマを受ける者が白い衣を着るように、キリストを着た者となって、キリストイエスにあって1つ目、神の子供とされたんです。すごいですね。また全ての人が一つにされて、二つ目には教会は一人の人にされたというんですよ。さらに私たちは神様の永遠の約束に基づいて、3つ目、キリストイエスにあって永遠の祝福の相続人とされたというんです。皆さんいかがでしょうか。私たちは 何者だからといって神の子供にされた、教会は一人の人とされてる、永遠の祝福の相続人とされた、これを見るだけでも私たちは一体何者なんでしょうか。なんという神様の大きな愛、なんという大きな大きな恵みでしょうか。皆さん、今日も私たちは神様の御言葉に耳を傾けながら、感謝と喜びを持って、驚きを持って、感動を持って、心からの礼拝を捧げてまいりたいと思いますね。さて、ここまでガラテヤ人への手紙を一章から順に読み進めてくる中にあって、前回も私たちは、私たちの救いは行いによるのか信仰によるのかということを、その度にずっと螺旋階段を上るように何度も何度も確認してきました。何度も確認しているように、そして以前も言いましたが、有名なルターという人はこのことを握りしめて宗教改革に挑んでいったように、私たちの救いは行いによるんじゃないと、立法を守り行って男性は割礼を受けなければ救われない、そんなことを教えているのは間違っている、そうじゃない、ただただ神様の無条件の恵みのゆえに信仰によってのみ救われるんだ、このことをこれまで私たちは何度も確認してきました。そこで前回も最後にちょっと確認したのは、今日の箇所のすぐ前19節からのところにあるように、じゃあ立法とは何でしょうかということでした。立法は何のために与えられたんでしょうか。立法は何のために存在しているんでしょうか。今日の箇所でその立法の役割が明確になっていくんですね。じゃあ今日の箇所に入って、まずは23節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。信仰が現れる前、私たちは立法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。いかがでしょうか。信仰が現れる前、来るべき信仰が掲示されるまで、つまりはキリストイエスが現れる前ということですね。キリストが現れる前、今日の一つ目のポイントです。その時私たち人間は立法の下で厳重に監視されて閉じ込められていたんです。つまり人々が罪を犯さないように監視して、そして人々に罪をはっきり示して、罪を犯したならば厳重に処罰するために立法があったんだと。つまりそれは人間がいつの間にかフラフラフラフラと何を基準として歩めばいいのかわからなくて迷い出してしまって、何かキリスト以外の誤ったものに救いを求めないようにするために立法は監視し閉じ込めていたというんです。それでパウロは次の24節のように立法を説明しています。じゃあ24節もご一緒に読んでみましょう。はい。こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。そうなんです。こうして立法はキリストが来られる時まで人々の養育係として重要な役割を果たしたのでした。この当時の養育係って、多くは奴隷がその係を担っていたと言われていますけれども、その家の子供たちにいつも付き添って、その子供たちの行動をいつも監視したり、時には礼儀作法をしつけたりする、そういう役目がこの養育係で、ですから教師というよりはやっぱりこう監督するもの、監督者という感じの役目でした。養育係はその子をいつまでも、大人になってもおじいちゃんおばあちゃんになるまで監視するわけではないんですよね。また養育係はその子供を傷つけるために厳しくするわけでもないんですよね。そのごとくに立法の厳しい働きは一時的なものであり、そしてその人を傷つけるようにじゃなくて祝福するように与えられているものなんです。このように立法が目的としたのは、キリストによって解放される時まで人々を監視し閉じ込めること、すなわち 神様がキリストにあって私たちをご自分の子としてくださる、その時まで人々を養育係のもとに置くということでした。さあやがてその時が来ました。その約束のメシア、救い主キリストが来られたので、人々はもはや養育係の束縛から解放されることになりました。次の25節はこの23節24節を締めくくる言葉で、そしていよいよ新しい局面へとこの手紙を書き進めていくための踏み台のような、そういうつなぎの役目を果たしている。じゃあこの25節、25節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。パウロは25節はじめ、しかしと、今の私たちが以前の私たちとはもうすっかり違ってるということを強調してます。子供がやがて時が来て成人すれば、もう養育係が必要なくなるように、時が来て信仰が現れたので、つまりキリストが来られたので、私たちはもはや養育係のもとにはいないものとなった。律法は私たちをキリストへ導くことによって、その役目を果たし終えたのでした。皆さん、このことは大きな大きな出来事ですね。このイエス・キリストが来られた、これは世界の歴史を真っ二つに分ける出来事ですね。だって紀元前 BC、 何度も確認してますが、 BC ってビフォークライストの頭文字です。キリストの前って呼ばれるんです。それが紀元 AD、 それはアヌドミネというラテン語、キリストの年とに分ける、そういう大きな大きな中心的出来事です。この時が来て人々はキリストにある自由と一体性を確かに得たんです。ならばいつまでもそのままでいないで、いつまでも養育係のもとにいたりしないで、キリストイエスにあって新しくされたものとしての歩みを感謝と喜びを持って歩み続けていこうではありませんかと、パウロはそのようにこの手紙に書き留めてるんです。なぜですか？今まで何度も確認してきました、この手紙、このガラティアの教会は再び律法の監視下に身を置き始めていたからです。一方守らなければ救われない、そういう教えに惑わされていたからです。そのガラティアの人々に目を覚ましてください、大切にすべきことを大切にしてください、もはや信仰が現れたから養育係のもとにはいないんだ、そのことをパウロは進めているのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか？私たちもキリストイエスにあって真の自由を得ました。揺るがない唯一の確かな希望を私たちもいただきました。私たちも確かに神の子供とされ、一つとされ、永遠の祝福の相続人とされました。ならば私たちもまた養育係のもとに戻っていってしまうような、そんな歩みではなくって、目に見える一時的なものに目を留めてフラフラしてしまう、そういう歩みではなくって、永遠に続く目に見えないものにこそいつも目を留めて、ぶれることなく感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思うんですね。先週中6月最後の日、全国のニュースでも取り上げられていましたけれども、11年以上まさに監視されて閉じ込められていたと思えるような、そういう大熊町の、まだ一部ではありますけれども、特定復興再生拠点区域、新たな町づくり計画の拠点となる、そういう区域の避難指示が解除されました。これまで震災後は自由にそこに住むことはもちろん、自宅だけれども自由に帰ることさえできなくなってしまいました。自宅なのに勝手に入るならば罰せられて、常に監視されて、バリケードの中に閉じ込められているような、そういう感じでした。しかし確かに時が来て自由にさせられました。もはや監視のもとには置かれておらず、 新しい歩みが始まりました。大熊町の町長さんもテレビのインタビューで、これはゴールではなくスタートですと言っていましたけれども、時が来て自由にさせられたならば、いつまでも古いままにとどまっていないで、新しい歩みをスタートしていきたいと思いますね。その町のスタートに先立って、先週日曜日から先ほど写真で流したように大野チャペルでの定期的な礼拝がスタートしました。吉田先生も言われてましたが、このタイミングはなんだか不思議な導きだなと思いましたけれども、その町づくりの計画のど真ん中に立つ教会が、いち早く扉を開けて、感謝と喜びを持って神様に賛美を捧げて、その地の祝福を祈り礼拝をスタートできたのは、やっぱり神様の導きではないかと思わされています。まだまだこれからどのようになっていくのか分かりませんし、まだまだきっといろんなことを手探りで進めていくような感じだと思いますけれども、確かに分かっているのは、神様がこれからも火の柱、雲の柱の中におられて、これまでも導いてくださったごとくに、これから先も必ず導いてくださるということですね。私たちはこれからも神様に期待して、口を大きく開けて主を見上げて歩んでまいりたいと思いますね。さあ、話がちょっとずれてしまいましたけれども、ここまでキリストが現れる前の人間の姿、律法の役割について確認してきたパウロ、いよいよ時が来て信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいないのだと、この25節ではっきりとパウロは伝えました。ならばいつまでもそのままでいないで、キリストイエスにあって見えないものにこそ目を留めて歩んでいこう。私たちはキリストイエスにあってどのようなものとされているのか、パウロはいよいよその大きな大きな恵みを確認して、この手紙の前半部分3章を締めくくろうとしているんですね。私たちは時が来て自由にされて、キリストイエスにあってどのようなものとされているのでしょうか。それでは26節27節続けて読んでみましょう。26節27節を読んでみましょう、はい、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。さあ皆さん、何ということでしょうか。私たちは信仰によってキリストイエスにあって神の子供とされているんです。さっきも言いましたが、教会にはイエス様がこれを行いなさいと命じられた2つの霊典がありますね。一つは今日行う、私たちが十字架を心に刻み、お互いに一つであるということを確認する聖餐式、そしてもう一つは8月にも行う予定ですが、後ろにあるバプテスマ層で受けるバプテスマ式です。バプテスマは何のために受けますか。バプテスマを受ければ救われるんですか。いいえ、違います。救われた者が古い自分に死んで信仰によってキリストと一つにされた、そのことを目に見える形で公に表すのがバプテスマ式です。バプテスマを受ける者が白い衣を着たように、私たちはキリストを着たんです。キリストを着たって、この27節最後に書いているように、キリストを着たということはじゃあどういうことでしょうか。罪や汚れのないキリストを着た者は、その人も神様の前に罪汚れのないものと認められたということです。義であるキリストを着たというものは、つまりそのものも神様から義と認められて義人と見られているということです。十字架で死んで復活して永遠に生きておられるキリストを着たというものは、つまりそのものも古い自分に死んで新しい人として永遠の命をいただいて、神様にあって生きているものであり、神様の御子キリストを着た者は皆、つまり神様の子供なんですね。いかがでしょうか。私たちは信仰により、26節にあるようにキリストイエスにあって神の子供とされているんです。皆さん、私たちは一体何者なのでしょうか。何者だからといってこんなにも神様に愛されてるんでしょうか。 何者だからといって神様は私たちを御子イエス・キリストの十字架の血潮の代価を支払って贖い出し、神の子供としてくださったのでしょうか。神様の子供とされているというこの信じられない大きな大きな愛と恵みを覚えて、私たちも神様を愛し、いよいよキリストに結び合わされたものとして感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思いますね。神様を天のお父さんと呼び、私たちがみんな神様の子供であるならば、確かに私たちは同じ神様を父と呼ぶ兄弟姉妹ですね。私たちは一つです。28節を読んでみましょう。28節を読みましょう、はい。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。そうなんです。私たちは皆神様にある家族、キリストイエスにあって一つなんです。この一つという言葉は一人とも訳せる言葉です。キリストの体である教会はまさにキリストを頭とする一人の人とされているんです。皆さん、この28節のパウルの宣言は今日私たちが読む以上に当時としては本当に大胆な宣言だったと思いますね。教会ではユダヤ人やギリシャ人といった人種や民族による差別なんてないんだ、奴隷や自由人という身分とか階級による差別もないんだ、もちろん男と女の差別もないんだ、なぜならクリスチャンは皆キリストイエスにあって一つだから。クリスチャンは皆一人のキリストの体に連なるキリストの体のそれぞれが一部なんです。パウロはこのことを仲間割れして分裂の危機に置かれていたコリントの教会に宛てて書いた手紙でもこんなふうに書き送っていますね。引用箇所丸一番に第一コリントの12章の御言葉を挙げていますので、初めにじゃこの13節、第一コリントの12章13節をまずはご一緒に読んでみましょう、はい。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。そうなんです。教会は一つの御霊によって結ばれた一人の人、一つの体なんです。この後パウロは次の14節見ると14節からですね、実際体にはただ一つの部分から体できてんじゃなくて、体には手とか足とかいろんな部分からなっているでしょうと言葉を続けて、神様が体の中にそれぞれの部分を備えてくださって、それで一つの体としたように、たとえ足が私は手じゃないから体に属さないと言ったとしてもそんなことはないんだと、また目が手に向かってあなたはいらないなんて言うことはできないのだと、一人の人、一つの体であるということをこの第一コリント12章で強調しています。そして26節27節のように言っていますので、じゃあ26節27節も続けてご一緒に読んでみましょう、はい。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。さあ皆さんいかがでしょうか。足の小指をタンスの角にぶつけた時、私たちはもう体全体で共に苦しみますね。今聞いただけで体が縮こまった人もいるんじゃないですか。私たちの体にも時にお腹が痛くなったり、指の先をちょっと怪我してみたり、実にいろんなことがあります。また時にどこかの部分が活躍して尊ばれることもあるでしょう。同じように一人の人、一つのキリストの体である教会も実にいろんなことがあります。それらを全ての部分が共に苦しみ、また共に喜びながら、私たちはいよいよ一つとなって一致して 歩んでまいりたいと思うんですね。先週も少しお話ししましたけれども、先月は川口兄弟の記念会が会社の社葬として行われて、300人以上の方々と一緒にキリスト教式でその時を過ごすことができました。その記念会のための準備をですね、葬儀屋さんと進めながら、同時に私はですね、8月に仙台で司式をする教会員の娘さんご夫妻の結婚式の打ち合わせも結婚式場の方と進めていたんですね。葬儀屋さんと打ち合わせして並行して結婚式場の方と話を進めて、で先週からは若いもう一組のご夫妻の結婚式の打ち合わせも始まってですね、まあ、全てのことに時を定めておられる神様の時の中で、そのいろんな節目節目を共に歩ませていただくことのできる幸いを覚えさせられているんですね。またまさに一つの体の一つの部分が苦しむように、最近毎日のように情報メールを送っているような気もしますけれども、本当にいろんなことがあって、教会のそれぞれの方々の病気や怪我のニュースを聞きながら、入院や手術が守られるようにと私たちは時に涙しながら祈らされているのではないでしょうか。そしてまた時には退院の感謝のニュースを聞いたり、また新しい命が誕生した喜びの知らせを聞き、私たちは共に感謝を捧げているのではないでしょうか。同じくパウロが書いた手紙から引用箇所丸2番のローマ人への手紙の12章15節もご一緒に読んでみましょう。ローマ12章15節を読んでみましょう。はい。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。これは単純な勧めですけれども、とっても大切な勧めではないでしょうか。私たちはキリストイエスにあって神の子供とされている、そして教会は一人の人とされている、この大きな恵みを覚えながら、私たちは共に喜び、共に泣き、愛を持って一致してこれからも歩んでまいりたいと思いますね。さあ、十字架には縦の棒と横の棒があるように、私たちはキリストイエスにあって神の子供とされて、この高さにおいてどんなに大きな愛に包まれているのでしょうか。また私たちはキリストイエスにあって教会は一人の人にされている、この広さにおいてもどんなに大きな愛と憐れみに私たちは包まれているのでしょうか。高さにあって、そして広さにあって、そしてそれは永遠という長さにあっても包んでくださっている神様の大きな大きな愛です。今日の箇所に戻って最後の29節も読んでみましょう。29節も読みましょう。はい。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。神様は今から約4000年前、イエス様がお生まれになる約2000年前、先週も確認したようにアブラハムに対して、あなたとあなたの子孫との間にと永遠の契約を結ばれました。その子孫たちにじゃなくて、子孫と一人を指して言っているのは他でもないキリストのことであるということを先週確認しましたね。神様がアブラハムに約束された永遠の祝福の約束はキリストへの約束であり、そして私たちがキリストのものであるならば、確かに私たちもアブラハムの子孫であり、その約束された永遠の祝福の相続人とされているんです。いかがでしょうか。神様から私たち一人一人に注がれている、なんという大きな大きな愛でしょうか。私たちはキリストイエスにあって神の子供とされ、教会は一人の人となり、そして永遠の祝福の相続人とされています。どんなに高い愛でしょうか。どんなに広い愛でしょうか。そしてどんなに長く永遠に続く愛でしょうか。皆さん、この愛からは何者も私たちを引き離すことなんて絶対にできないですね。何度も引用箇所として挙げてますが、私が乗らせていただいている教会の車のナンバー839、引用箇所丸3番にローマ8章38節39節を挙げていますから、ご一緒に38節39節読んでみましょう。はい。私はこう確信しています。 死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちもいよいよこう確信して心から告白してまいりましょう。38節にあったように死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも39節にあるように高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちは神様にこんなにも高く広く長く愛されているのですから、そのキリストイエスにある神の愛からは私たちを引き離すことなんて決してできないんです。ですから私たちはこれからも感謝と喜びに包まれて希望を抱いてそして安心してこの地上の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。先週大野チャペルで礼拝を捧げながら私はやっぱり胸が熱くなりました。先月この教会の歴史を水曜日に振り返ったばかりだったのでなおさら胸が熱くなったのかもしれません。75年前大野聖書バプテスト教会として産声を上げたその同じ場所で再び礼拝をお捧げしている、この場所でどれだけ多くの先生方や先輩方の祈りが捧げられてそして涙が流されてきたことか、再びその場所で神様の決して変わらない永遠の愛を覚えて礼拝をお捧げすることができる、そして再びその場所でその町の祝福を祈る使命を果たしていくことができる、神様の時の中で私たちは生かされ導かれていることを覚えながら変わらない愛を受け取り続けてまいりたいと思いますね。最後にアウトラインをもう一度確認してお祈りしましょう。さあ私たちはこれからもキリストイエスにあって神の子供とされ教会は一人の人とされそして永遠の祝福の相続人とされているものとして神様を愛し隣人を愛し共に喜び共に泣きながら一致して歩んでまいりたいと思います。時が来て私たちはキリストにあって確かに自由とされました。ならばいつまでも養育係のもとにいるんじゃなくって神様の高くて広くて長い愛に包まれているものとして大いに感謝と喜びを持って神様を賛美して礼拝をお捧げしてまいりましょう。永遠に続く見えないものにこそ目を留めて希望を抱いてそして安心して主の祝福の中を一歩一歩歩んでまいりたいと思います。お祈りしましょう。ピアノを弾いていただきますからピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロが書いた手紙も3章の終わりになりました。これまで行いか信仰かそのことを何度も何度も確認してきたパウロが改めてキリストが現れる前養育係のもとに置かれていた私たち、しかし時が来た、キリストが現れた、キリストイエスにあって神の子供とされている、教会は一人の人とされている、永遠の祝福の相続人と私たちはされている。いかがでしょう。こんなにも高くて広くて長い神様の愛に包まれているものとして私たちも神様を愛し隣人を愛し共に喜び共に泣きながらこの地上の旅路を歩んでまいりましょう。キリストにあって自由とされているこの喜びにいつも心を満たされながら養育係のもとにいつまでもいるんじゃなくって神様に愛されているものとしてもっと喜んでもっと感謝してもっと礼拝を心から捧げてまいりたいと思います。 永遠に続く見えないものにこそ目を留めて希望を抱いて歩んでまいりましょう。安心して主の永遠の祝福の中を一歩一歩歩んでまいりましょう。私たちがもはやフラフラしてしまうことがないように、もはやそこに立ち止まってしまうことがないように、うずくまってしまうことがないように、キリストイエスにあって時が満ちて表された神様の大きな愛に今日もこれからも包まれていることを覚えながら歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、私たちは一体何者なのでしょうか。何者だからといってあなたはこんなにも私たちを愛してくださっているのでしょうか。私たちに一体どんな優れたところがあるというので、あなたは私たちを独り子をお与えになるほどに愛してくださったのでしょうか。あなたの愛は本当に高くて、私たちを神の子供としてくださいました。あなたの愛は本当に広くて、私たちを一人の人としてくださいました。互いに祈り合い、支え合い、共に喜び共に泣きながら、私たちはこの地上の旅路を歩んでまいります。あなたの永遠の祝福の相続人として、もうぶれることなく主を見上げ、手を取り足を共に私たちは歩んでいきますので、どうぞこれからも導いてください。神様、私たちの教会にあなたの深いご計画と限りない愛と憐れみが絶えず注がれていることを今日も覚えて感謝いたします。これからもこの教会の頭であるイエス様から目を離さずに、みんなで歩んでまいりますので、どうぞお導きください。お一人お一人が今週それぞれの場所にまた使わされていきます。どうぞその置かれた場所で神様にこんなにも愛されていることがいつもよりももっとよく分かりますように。そして今教会の中でいろんなことがありますけれども、私たちは祈り合いながら支え合いながら一つとなって歩んでいきますので、どうぞ神様お導きください。あなたの大きな愛に改めて心から感謝し、またこの教会に導かれ、愛する兄弟姉妹と共に今日も神様を礼拝できるこの幸いを心から感謝して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。